どうも澤田信也でございます。
なんで眠そうなの声が。すっごい眠そうじゃないですか。
はい、今回は、はい、劇場版ケイオンの話をしようと思って。
お。
ケイオンといえばこの人です。
どうも、毒王内です。
ありがとうございます。
ヒューヒューだよ。
あれ、古いな。すいません、何回も出させていただきまして。
いや、もう、ケイオンといえば、ね、毒王内さんじゃないですか。
この番組では、何回目ですか、このケイオンのテーマって。
え、もう3回、4回ぐらい、3回ぐらいですかね。
わ、もう、ケイオン大好きじゃないですか、この番組。
そうですよ、狭くて浅い奴らで過去3回も扱ったことあるのは、ケイオンか魔女か窓か魔キッカーかみたいな。
ああ。多分、これ聞いてる人も多分、沢田さんと慶応の話したい人他にいると思いますよ。
そうかな。そうかな。いや、一応ね、その、例えば、ツイッターとかで、なんかそういう話で盛り上がればね、この人も慶応好きなんかなってこう、認識できるんですけど、
はいはい。
少なくとも今僕の周りに慶応好きって言ってるの、おじさんぐらいしか見受けられないので。
あ、そうですか。意外とないんですね。
あんまり慶応の話を身近なところから聞かないですね。
ああ、そうですか。
うん。
あ、
そこまであなたみたいに、りっちゃん、りっちゃん、言うてる人はいないですから。
ああ、じゃあもうりっちゃんは俺のものでいいですか？
どうぞどうぞ。
あ、ありがとうございます。いただきます。まあ、
リスナーさんの中で、ものすごい執着してる人が、おうち殺すって言ってるか
も。怖い
な。かもしれないですけどね。
ええー。
あ、もう今見たらね、軽音ね、過去にね、
はい。
3回も取り上げてますから、今回で4回目ですよね。
うわ、すごい。最多じゃないですか。
狭くて浅い奴ら史上、最高に回を重ねてますよ。
すごい。すごいっすね。で、ほぼ全部あんま何話したかよく覚えてないんですけど。
どうでもいい会話しかしていないですね。
でも今回映画を見たということで、ね、
見ました。そもそも僕、慶応そんな好きでもなかったですから、ただあなたが好き好きっつってね。ほたされた部分があるじゃないですか、僕が。
見ろ見ろ言いましたね。
で、まあ、見てみたら、まあ、そんな正直ズブズブとこう、はまり込むほどではないですけども、まあまあ普通に見ておもろいなって思うぐらいでしたよ。まあそんな僕がですね、今日ツタヤに行くとですね、たまたまその、軽音の DVD がレンタル、誰も借りられてなかったので、はいはい、まあ借りようと思って、ほ
ん
と今日見たとこですよ。見たてほやほやですね。
あ、マジですか。
はい。
ズバリどうでした？
いや、よかったですよ。
お、よかった。
ここはこう、冗談なしね。
ええ。
別に全然良かったと思いますよ。
おー。思ったより良かったですか、全然。
そうですね。まあまあ、なんて言うのかな。期待値がそもそもないっていうのもあるんですけど、僕の中に、そんなスペクタクルを見せてくれるだろうっていう映画ではないっていうのもありますから。
まあ、軽音ですからね、言ってもね。
そうです、そうです。だからそういう、ええ、本当フラットな状態で見ましたけど、まあまあ、良かったと思いますよ。あのね、はい、うちの嫁も隣で見てたんですよ。
はいはい。
で、うちの嫁はそもそも軽音なんか全然知らないと。
へぇー。
テレビは見たことがないと。
はいはい。
で、興味もないと。
うん。
まあ、けど、なんかその、俺が借りるから、じゃあ私も見てみようかな、つってね。
うん、うん。
隣で見てたんですけど、
うん。
そんな真っさらな状態の嫁ですら最後は、あずにゃーんって言ってましたから。
感動しちゃってるじゃないですか。
いや、感動しましたね。ま、なんかね、持って言い方うまいっすね、なんか。
ああ。
普通に泣いちゃう。
泣いちゃう。ああ、確かに、最後はちょっと泣いちゃう。
そういう風に作ってある。
その辺はやっぱさすが映画版だなっていう感じで。
そうですね。うまいですね、ああいうのはね。うん、演出だけで持っていかれますよね、ああいうのは。
ああ、演出よかったですね。
そう、だから僕みたいに思い入れのないものが見ても、そういう感情に持っていかれるぐらいですから、ね、そらもう生粋のファンが見たらズブズブにこう、ハマっていくでしょう、うん、そらね。
そうですね。俺はだからもう軽音大好きだから、これ映画版見た時はもうかなり俺の中ではヒットしたんですけど、その奥さんは軽音知らなくて見ても楽しめたんですかね。かなりそのアニメを見てないとわかんないようなとことかもだいぶあったと思うんですけど。
そうですね。そんな夢なんですけども、今ちょっと向こうの方でゴキブリ出たみたいなこと言ってるんですけど。
すごいことじゃない
ですか。一旦切ってもいいですかね。
あ、ゴキブリ、あ、アズニャンのことじゃないですね。
はい。ちょっと見ていきますんで。
はい。
どうもどうも。
はいはい。
ゴキブリは見当たらず、うちの猫が必要に今探してますね。
猫が一番頑張ってるじゃないですか。
いや、猫はね、ゴキブリ見つけるとね、おもちゃみたいに足で遊ぶんすよ。バシッつって。だからもう、うちのゴキブリハンターはもう猫に一任してますから。
ああ。
頑張ってくれと。まあ、そんな感じで話の続きなんですが。
はいはい。
まあ、その、わからなくても楽しみだっつってもね、わかるっつっても、正直どのキャラが何でどういう位置関係かさえ分かってれば、まあまあ分かるじゃないですか、ああいう漫画のアニメって。水戸黄門みたいなもんじゃないですか、役割的には。
ああ、なるほど。
そうそう。この人がボケの人で、この人がツッコミの人でって、彼女と彼女は幼馴染でとか、彼女は金持ちのお嬢様でみたいなことさえ分かってれば、
うんうん、
キャラの立ち位置さえ分かってれば、エピソードなんてものはサザエさんみたいなもんですから。まあまあ楽しめてましたよ。
そうださん、あれは、前に迫ってた時も話してましたけど、ゆいちゃん嫌いじゃないですか。
うん。
ゆいちゃんどうでした今回映画版。
嫌いに拍車がかかりましたね。いや、どうですか実際、あいつ。
うん。あいつ呼ばわり。いやー、今回すごかったですね、映画版もね。よりすごかったですよね。
そう、なんなんでしょうね。なんかね、そんなね、そら、嫌いじゃボケーって言うほどじゃないですよ。でも多分同じクラスやったら、うん、なんかうざいなって思ってしまいそうな子。
なんかそうですね。なんかなんだっけな、なんか、阿弥陀くじで不正してたじゃないですか、
はいはいはい、
ゆいちゃん。
はい。
ちょっと引きましたもん。
え、そういうとこ？そういうとこですか？
そういうとこ含め、
うん、
なんかね、アズニャンとの絡みが良かったんですけどね。
うん、あ、俺あれ、物語の冒頭に、
うん、
ハサミ開いたらイエーイって書いてあったところで、
あー、
ちょっとイラってきました。
あ、そこっすか。そこっすか。
イラ
ッ。あ、俺は飴こぼすところにイラっときました。
あー、あれもね、ほんとね、あれも僕もイラってきましたよ。ポロポロこぼしすぎないねんと。なんやろな、ダメな子を見てる気がするんですよね、なんか、大人として、ああいう子見てると。
ああ、素直に可愛いと思えない。
可愛い可愛いと思うよりも、おい大丈夫かと、ちゃんとしろよって思ってしまうんですよね。ゴミポロポロこぼしてるところが。
うんうん。
まあそういう目線になっちゃうんで、どうしても、ゆいを見てると、
うん。そうですね、ゆいちゃんすごかったな。
ただ、なんていうのかな。ステージ上の離れ具合は半端ないですね。
確かにもうプロ並みですよね。
あんなエンターテインメントに向いてる子いないんじゃないですか。そんなぶっつけ本番でイギリスで野外でライブとか行ってる。すげえなとか思いながら見てましたから。
すごいっすよ、ゆいちゃんその辺は。
最後の教室でのライブとかね。
ああ、やってましたね、あれ。
オーディエンス沸かす力すげえな、こいつみたいな。
かなりゆいちゃんがメインのやっぱり映画でしたよね。
まあ、やっぱりその、うん、なんやろ、テーマが、アズニャンのために歌を作るみたいな感じでしたから、どうしてもね、やっぱ、アズニャンラブのゆいが関わってくるのは仕方がないと思うんですけど、そういう意味ではね、今回、りっちゃんとかみおとか、ほとんど、脇役もええとこやったじゃないですか。はい、
そうなんですよね、結構、脇の方にいて。
うん、そうでしょ。
俺は本当にりっちゃん好きなんで、もっとそのりっちゃんとかのホテルの部屋の様子とか見たかったんですよね、うん、もっと。
りっちゃんなんかミオ以下やったじゃないですか、扱い的には。ほとんどなんもな、エピソード的になんもなかったでしょ。
そんなことないじゃないですか。
だってミオとかはなんか、観覧車見て怖いとかなんか。
ああ、なんか回るのが怖いっていう。そう、
でちょっと英語もちょっとわかるから、要所要所でなんとかかんとかってこう、ね、チームを率いる一位みたいな感じでしたけど。なんか、リッツ今回なんかしました？
りっちゃんは、I like 寿司って言ってたね。
弱いじゃないですか、ボケとして。
いや、でもやっぱりね、縁の下の力持ちだと思いますよ。
あ、そうですか。
りっちゃんいなきゃやっぱ足り立ってないと思います。あと、自分の番組の方でも言っちゃったんですけど、ホテルの部屋で、なんか、パジャマみたいのを着て寝っ転がってるシーンで、りっちゃんがなんか、短パンみたいのを履いてるんですよね。
あ、りっちゃんだけが短パンでしたね。
あの時、一瞬チラチラっと映るあの太ももがね、すごい俺が一番良かったって思います。今回の映画で、ね。一番良かったです。
最低の味方ですよね。
いや、あれ良かったじゃないですか。
いや、僕はもうりっちゃんに対して何も思っていないので。
ええー、 いや、俺は映画見て余計好きになりましたけどね、より。
そうですか。
あとエンディング、エンディングだったかな、うん、エンディングでなんか、曲でプロモーションビデオみたいなのかかるじゃないですか。
はいはいはい。
あの時に確か髪下ろしてる。
あ、そうですね。ちょっと、ユイも三つ編みにしてたりとか。
あ、そうそうそう。
ちょっとイメージ先行的な感じの PV が流れますけど。
あの PV かっこよかったですよね。無駄に。
はい。
うん。
わかりますけど、うん、確かあの時の4人は穴がいつもと違ってて可愛いと思いましたけど。
5人ですけどね。
あ、5人ね。
1人で関係なくなっちゃったけど。
あの本編と関係ないじゃないですか。
あ、まあそうですね。
今回の映画の中のエピソード的にどこが一番グッときました？
いや、グッときたのはやっぱり、あ、グッときたのは、3年生の4人が、なんか屋上で、うん、うん、最後に話してるとき。
なんか、
アズニャンに、なんとかかんとかみたいな。
ああ、そうね。あれね、僕もね、そこら辺グッと来てた、うん。僕はね、屋上空いてるよって言って、あーわーって走り出すとこが、
そうです、そうです。
なんかすごい、キュンと来たんですよ。
あそこいいですよね。
あれを見ながら嫁と、いいよね、青春ってって、うん、俺たちにはそういうのなかったけど、みたいな話をしてて。
あれ、あの時に、飛行機雲が空に映るんですけど、うん、
はい、
軽音の最終回で、
はい、
なんかモブキャラが、その卒業式の時に飛行機雲を見てるシーンがあるんですけど、
ほうほう、
そのね、校舎の位置関係が同じなんですよ、飛行機雲の位置が。
すげえ、細かい。
すごいそういうとこまで細かいみたいですよ。
そんなとこ見てるおじさんも細かいですね。
俺はなんかの2チャンネルのあれで見ました。
いや、なんか前の軽音の回でも話しましたけど、
はい、
なんかあれを見ていると、本当自分にはなかったくせにすごい青春時代を思い出すんですよね。なかった青春。こうであって欲しかった青春。
あ、
恵まれた仲間と共に同じ時を過ごし、そして寂しくお別れをしていくみたいな感じで、何かに打ち込みみたいな。そんなの僕全然なかったんですけど、な
ん
か見てるとちょっと思い出しますよね。
ああ、いいですよね。あと意外と沢ちゃん先生が良かったかなっていう。うん。結構美味しいとこ持ってったなっていう。
美味しいとこ？
美味しいところ。なんかその、先生の過去とちょっと絡めて。
あ、はいはいはい。
っていうとことかもあったじゃないですか。
まあまあ、なんか私たちもそうだったわ的なこう、重ね合わせとかね。
ええー。
最後こう、あれ誰なんですか？教頭なんですか？誰なんですか？あの怖そうな先生は。
ああ、なんか、いましたね。
お前よりはマシだったよねみたいな感じで言われてたり、
ええ、
ここぞという時にこうイギリスにもう参上してみたり。すごいよね、そんなお金あってみたいな。
まあその辺はね、だいぶまあご都合主義もいろいろありましたけどね。
沢ちゃん先生ね、沢ちゃん先生確か新担任としては初めてでしたよね。
そうなんですよ。
で、あれ、まあ、映画版では、ま、そういうのがあった後に、テレビ放送の最終回では、その、卒業式の時に、沢ちゃん先生が、寄せ書きをもらうじゃないですか。
ああ、はいはい、はい、
で、その時で感動するんですよ、沢ちゃん先生もね。
ええー。
黒板に書いてあった文字とかも、
ああ、
消せないじゃないって言って、
あれ、よかったですね。
ですけど、もう10年後とかなったら慣れてんねやろなって思いながら見てました。
冷めてんな。
もう空気でわかるじゃないですか。あ、こいつら今寄せ書き用意してるなとか。
ああ、
あれはもう、担任1年目だからこその感動だなと。
もう10年後やめてるかもしれない。
なんかね、ほんとね、どう表現したらいいかわからないですけど、箱庭の中のハムスターを見てるような映画でしたよ。
かわいいなっていう。
平和だよねって。
ああ。
悪い人いないよねって。
沢田さん的になんかこのシーン良かったなっていうのがなんかあるんですか？
だからそのわーのシーンがね。
あ、そこですか。
青春というエネルギーを叩きつけるシーンだったかなっていう。そういうところと、まあ、あとは単純に僕は、ああいうのを、なんて言うんですかね。なんて言ったんやろ。マイナーな人たちがメジャーなところでなんかするっていうの好きやから、そういう持ってき方とか好きやから、あの野外のライブシーンとかは好きでしたよ。全然知らない人のところでやってるっていう。
でもライブシーンはだいぶ力入ってましたね、あれね、やっぱり。
うん、嫁がね、ライブシーンになるたんびに、この頃めっちゃうまいな、言ってましたけど。
めちゃくちゃうまいですよね。
練習してないけど、本番には強いっていう。あ、あれでちょっと疑問やったんですけど。
うん。
最初にこう回転寿司屋に行った時に、
ああ、はい。
友達のバンドと勘違いされて、歌ってたじゃないですか。
ありましたね。
友達のバンド誰なんですか？
あれは、なんだっけ、ラブクライシスっていう。ああ、
全然記憶にないんですけど。
アニメに出てきましたよ。
全然覚えてないですね。そもそもそんな女子高生バンド、ガールズバンドを日本から派遣するライブハウスって誰よって思って。で、なんかチラッと出てきたら、確かこれサーチャン先生の昔の仲間やったかな、みたいな。
あの、ラブクライシスの子は、りっちゃんの友達なんですよ。
ほう。
ねえ。で、たまたま会うっていう、海外で。
ラブクライシスのレベル的にはどれぐらいのレベルなんですかね。
あの中、慶応の世界では多分、放課後ティータイムより上のレベルだと思いますよ。
ああ、でしょうね。そうじゃないと、あんなとこ呼ばれないかもしれない
。
すげえ、すげえ、そんな有名なバンドなんだ、みたいな。
まあ、放課後ティータイム自体があの中では有名なバンドではないですからね、別に。
そうそう、だから。
軽音部の中だけのものですからね。
そんな釣り合うのかって思って。ラブクライシスと放課後ティータイムは。一緒くたにされてるけど、ラブクライシスの方からはそれでいいのかって思いながら。確執とかないのかなみたいな。
細かいところ行くとあるんですけどね。
そんなポッドデが、私たちのステージ撮ってんじゃねえよみたいな。いざこざが起こらないかなってちょっと心配しましたね。
アズニャンが今回かなりレズッケが強かったですよね。
ああ。なんかこう。
ゆいちゃんに対してなんか。
わかりやすい、そういうネタもありましたからね。ノートに書いているアズニャンラブを見て。
そう
ちょっとドキドキしちゃうとか。そういうのじゃないんで、みたいなこと言ってみたり。
あそこ俺結構好きでしたね。
まあそういうあなたみたいな人へのサービスでしょうな。
なんだその言い方は。うん。まんまとやられましたね、あれは。可愛いなと思って。
どうなんすか実際その、仮に、レズ的な、そういう薄い本とかだったらあなた買うんですか、
うん、まあなんかいいのがあればいいじゃないですか。それはだって全然、男と絡むよりレズモノの方がいいです
よ。ああ、なるほどね。
絶対ですよ。男が出てきちゃダメですよ、
あの世界。確かにあの世界、男の匂いが一切しないですからね。
あ、でも初めてゆいちゃんのお母さんとお父さんが、チラチラっと出てきましたね。
そう、びっくりした。なんか、
うん、
それも嫁が隣で見てて、
うん、
この頃二人暮らしな、みたいな話出てきて、もう親が出てきたことないな、つって。親、家めっちゃでかいやん、言
う
て。お父さんだいぶ稼いでんでって話をしてて。で、車が止まってたから、親おるんちゃうのみたいな話をしてたんですけど。今まで出てきたことがなかったから。
そうなんですよね。映画版で初めて。
そう。で、最初なんか、ね、顔から下だけが映ってたから、もう出さないのかなと思ってたら、チラッとこう全身像が映ってたから。
そうなんですよね。
すげえとか思って。親いんねや。
映画のサプライズ。
私立の女子校に二人を行かせて、しかもこの大豪邸に住んでるって何の仕事してんねやろみたいな。
なんかすごい二人は仲良しで海外ばっかり一緒に旅行に行ってるっていう設定みたいですよ。
すげえな。なんかりっちゃんの自宅とかは結構一般家庭なんですよ。
あー、でもみんな一軒家ですよね。
でもそんな大豪邸じゃないじゃないですか。麦は別にしてる。
あー、麦は一切描かれてないんですよね、はい、逆に。
ゆいんち、半端ねえなって思いながら。
うん。確か3階建てなんですよ、ユインチ。
何の仕事してんねん、親。
うん。だから、もっとウイちゃんの出番とかも見たかったなっていうのはありますね。2年生組があんまり出番なかったじゃないですか。
おもらしさせたい派としてはそうでしょうな。
ユイちゃんはおもらししてほしいですから。それだけの映画を作ってほしいね。
それ映画じゃなくて AV でしょ。まあでも、ねえ、ウイは、オールマイティなキャラですから、やっぱ今回みたいなところに出てきてしまうと全てがまとまってしまうんで。
ああ。
今話して思いましたけど、
ええ、
今回あれイギリス行く意味あったんですか？
いや、そりゃあったんじゃないですか？なんかだから
今回のエピソード的に、
うん、
イギリスじゃなくても成り立つじゃないですか。
まあそうですね。
なんでロンドンやったんやろ。
まあ、書きたかったんじゃないですかね。
制作者が取材にかっこつけてロンドン行きたかったんですかね。
でもまあ、そのアズニャンの曲を作るっていうことで、うん、ロンドンに行って、まあ、ロンドンじゃなくてもいいんですけどね。
そうですよ。
うん。
こいつら高校生のくせにロンドンとか、すげえなって思って。
でも箱根とかじゃ盛り上がらないじゃないですか。
まあそうですけど。
映画版で箱根旅行って。
あハワイとかでも良かったんじゃないかなっていう。
ああ
。だってロンドンって3泊5日とかでも、最低20万ぐらいしますよ。
ねえ。でも音楽の聖地ですからね。
だから、その割には全然、そういうエピソードなかったじゃないですか。
なかったですね。
そうでしょ。
みんなでキャッキャしてましたね。
サザエさんのオープニングバリに数秒なんかイギリスの各所が映し出されたぐらいで。
あ
特になんかイギリスの音楽の何かと絡んでなかったから。まあ、要所要所でね、何かに追っかけられてるシーンがあったじゃないですか。
ああ、覚えてます。ありましたね。
あれ何に追っかけられてたんですか？みんな走ってましたけど。
なんか犬とかに追っかけられてたんじゃなかったですかね。そういうこと
な
のか
な。なんか散歩し、犬散歩してるおばあちゃんがいたのは覚えてますわ。
ああ。
よ、走んな、この子ら。高校生やからかなって思って。
ねえ、ほんとにね。
でも最後の、ね、あの最終回の焼き増しでしたけど。
焼き増しって言い方は、どうなのかと思います。
まあ、最終回と同じね、新展開見せてましたけど。まあ、
別の描き方ですよね。
あの歌を送るシーンは今回早送りせずに最後まで見ましたよ。
早送りするってのがまずおかしいって、まずそれが。
あのテレビ版の DVD 借りてきた時はチュルチュルってこう歌のところは全部飛ばしちゃってたんで。
むしろよく早送りできましたね、あの感動的な場面で。
いや、ほんとね、ケヨン一気見してた時はほんとストーリーだけ追うためだけに見てたんで。
ストーリーなんてないじゃないですか。
そうそうそう。もうそれ全部見終わってから知ったんですけど。でも今回はその歌っていうのがね、メインのテーマに据えられてたから、ちゃんと見ようと思って、早送りせずに最後まで見ましたよ。
あの、
天使に。アズニャー。
うん。あの曲は、アニメの時はアズニャン側の気持ちが描かれてて、うん、映画ではユイちゃんたち側のことが描かれてるっていう感じなんですよね。
うん。
うん、いやー、ファンとしてはね、良かったですよ。
うん、
最後また、あそこに持ってきたっていうのは。
ちゃんとその後もね、ちょっとあったじゃないですか。
ああ、ちょっとだけありましたね。
ね。伝わったかなーみたいな感じで。
ね、
ああいうの見てると、また、いいよね、青春って、って。
ああ。
卒業おめでとうって思いながら。大学行っても元気でなって思って。
そんな大学版は今月末、あ、今月末というか9月末にですね、うん、新しい単行本が発売されるということで。
あ、そうなんですか。でも漫画ってちょっと違うくないですか、アニメと。
あ、まあ、ちょこちょこ違いますよ、やっぱり。
漫画もね、僕3巻は一応全部読んでたはずなんですよ、だいぶ前に。
うんうん。
で、アニメ見て全然ちゃうなぁ、思って。原作っていう意味以外あるんですか、コミックって。
コミック、あれはあれで俺は結構好きなんですけどね。
なんか情緒があまり感じられないので、漫画の方は。
本当に軽い、もっと軽い気持ちで読むのがいいですよね。
そうそう、本当、本当4コマって感じなんでね。
うちも、コミックの4巻までかな、確か、あるんですけど、うん、1巻を読むのに3日ぐらいかけましたからね。
おっそ。
いや、もう、ほんと、ちょっとだけ読んで、もうやめて、ちょっとだけ読んでっていう形で、数日で。
別にそれ決して読むのが辛かったというわけではなく。
あ、そういうわけじゃなく。うん。多分、一気に読むよりか、そういう本がね。
まあ、一気に読んだらなん、1時間もかからないですからね。
かからないですよ。うん。
まあ、大学編もね、アニメになったら見ますけど。
あ、見たいんですよね。新キャラとかいっぱい出てくるんですよ。
へえ。
うん。
まあでもね、もう高校生活で完結してるからな、彼女たちはな。
まあそうなんですよね。なんか、監督の人のお話によると、アニメ版はもうこの映画で終わりみたいな。
うん。ほんと打足。打足ですよね、大学生版を作ってしまったら。漫画ですら打足やなと思いますもん、あんな。
大学生版とあと、アズニャンの高校3年生編があるんですよ。同時連載であって。多分両方とも同時にコミック出るんだと思うんですけど。
まあ、うん、それは、いいです。
あ、いや、読んでください。俺もコミック買うんで。
読んだらまたやらなくちゃいけないじゃないですか。
嫌なのかよ。私、そんなに話すこともないんですけどね。
本当、正直、もう、今回も、 だいぶ話したいことは全部話したので。
そうですか。
終わりかなと。なんかありますか、他に。
俺は最初から特に何もないんですけども。
そうでしょ。なんか本当、ね、それはケジつけた、ケジつけよう思ったら何ぼでもつけれますけど。
ケジつけないでくださいよ。
そういうのは野望っていうようなアニメなので。
うん。あ、じゃあ可愛かったとこどこですか？
可愛かったところ。
沢田さんが可愛いと思ったところ。
いや、それがね、前も言ったかな、はい、あんまりその特定のキャラクターが好きっていうのがまずないんで。
ああ、そっか。
強いて言うなら麦ちゃんとか言ってましたけど、うんうん、別に麦ちゃんがそこまで好きなわけじゃないんでね。なんか特にこう、うんうん、可愛いな、みたいなのは、なんかなくて。逆にそういう意味ではフラットな状態で見ると、やっぱ、うんうん、アズニャンをすごいフィーチャーしてたから、ちょっとアズニャン可愛いなと思いましたけどね。
アズニャン。
なんか、なんやろな。なんやろな。なんか、やっぱ愛玩動物を見るような意味での可愛さですね、ケイオンを見てるときは。異性とかではなくて。
アズニャンはなんかすごい、S 心をくすぐりませんか？
いやー、くすぐりますよ、そら。
くすぐりますよね、なんかね。
前回ね、あなたの番組に出た時でしたっけ？
ほうほう。
ね、なんたらランキングとかやりました。
ああ、やりましたね。
そういう意味では、こう、ミオかアズニャンは S としていじめたいどっちかですよね。でも、ミオはね、やっぱりその M であることを受け入れてそうな気がするので、
や
っぱアズニャンぐらい抵抗してほしいっていうのありますよ。
何の話だよ。何言ってんの
もうあのツインテールを後ろからガーンってやりたい
です。やりたいですよね。ギューンってね。
何するのよみたいな感じで。キキキキキキキって笑ってやりたい。
でも分かっちゃうんだよな。そっか。
高2ですから、まだ。
高2です。若いです、まだ。
子供もええとこですよ、僕からしたら。
25歳ぐらいの彼女たちを見てみたいですね。
ああ、どうなんやろ。でも20代前半ってそんなに大人びてはないと思うから。
20、じゃあ6、7ぐらい。もうその辺になってくると、正直高校の頃仲良かった奴らとはもう、ほとんど連絡取らないじゃないですか、一部の奴
ら。リアルな意味ではね。
ええ
ー。いや、でも、女子どうなんでしょうね。男は結構そういうのあるでしょうけど、女子って結構繋がってないですか。
あ、そうなんですかね。どうなんでしょうかね。
なんか、アラサーに近づくと結婚の話とかもちらほら出てくるから、そういう系は見たくないですけどね。
誰が一番早く結婚すると思いますか？
え？
あの、キャラの流れ。
え、誰やろう？誰やろう？
結婚。
え、イメージよかへんなぁ。麦ちゃんとか、やっぱ麦ちゃんとかじゃないですか？家のこともあるから。
ああ、やっぱりそういう。
出会いっていう意味では麦が一番やっぱ多いと思うんですよ。
ああ。
住んでる環境が全然違いますからね。
そうですね。
そもそも一般人ではないんで。
でも、麦ちゃんは本当にそういう男関係にはより興味がなさそうに思いますけどね。
ちゃいますよ。あれは、慶応の中で、その一般人ではないお嬢様だったからこそのいろんな興味を引いてたじゃないですか。
ああ、そうか、そうか。
それがね、二十歳過ぎて、それ大学も卒業して色気づいたらね、うん、その性的なことにもいろいろ興味を持ち始めるわけですよ。
聞きたくない、そんなこと。
異性的なこと
に、ね。麦ちゃん見たくない。ああ、そっか、そんな風に、そっちに興味いっちゃうのか。
そう、世間知らずだからこそのピュアさはありましたけど、それがもう、軽音20代後半版とかなると、そうなりますよ、きっとね。
ああ。
麦を差し引いたら、一番最初に結婚しそうなのは、実はりっちゃんかなと思いますけどね。
ああ。俺も実はりっちゃんなのかなとも思います。
うん、やっぱ、みおとかは自分の気持ちを伝え、ベタですから、そういう女の子は可愛くてもね、結構ね、男できひん可能性があるんですよ。
なんか、その、大失恋しそうですよね。うん、なんか、4年付き合って別れましたみたいな恋愛してそう。
一番どうしようかっていうパターンですよね。なんか、大学生活の4年間をその彼氏で過ごしてしまって、卒業してから別れてしまったからどうしようみたいな。
りっちゃん結構ほんと家庭的ですからね、意外と。
はい、あの子も言うても社交的ですから。うん、
社交的だし、男気もいいだろうし。
コンパとかで一番モテるタイプやと思うんですよ。
コンパなんて行かないよ、りっちゃんは。行かないよ、そんなとこ。
わかんないですよ、そんな。
ええー、行かないでしょ。
あ、でも大学も女子大でしたっけ？
女子大です。
あ、女子大やったら、あ、でもどうやろな、なんか他の大学からのサークルつながりとかで、ね。
うわ。
飲み会とかありそうじゃないですか。
ああ、まあ、実際問題あると思いますよ。
特に軽音部なんかやってると、やっぱりその、ライブ関係で、まあ、他の学校の軽音部であるとか、まあ、地元の、ライブやってるグループとかとの付き合いとかがあると、飲み会とか多くなってきそうじゃないですか。
うん、あ、特にバンドマンなんてもう、
そう、
セックスのことばっか考えてるから。セックス スばっかりだからバンドマンなんて。
飲み会じゃなくてセックスのことなんや。
セックスのことばっかりだもん。
だってそれは何だろうな、その本当にプロを目指す奴らとは違って、趣味でやってる奴らっていうのは、そのモテたくてやってる奴多いでしょうからね。
ありますね。うん、
そりゃそういう子からしたら、もう報告を聞いたいものなんかはもうそりゃもう。
いいかもですよね。あんなうぶそうな子たち。よりどりみどりですからね。
でも、高校生やったからうぶそうに見えてるけど、それは大学の3回ぐらいになったらもううぶではないかもしれないですからね。
うわ。マジっすか。
もうカチューシャなんか子供じみてつけてらんねえよとか言ってるかもしれない。
ずっと子供の頃からつけてたのに、怒っちゃうのか、ついに。何の話これ
勝手なシミュレーション。
全然映画版関係ないじゃないですか。
まあね、でも本当に良かったんじゃないですか、劇場版はね。
ああ、良かったです。
うん、まあ、軽音好きじゃない人におすすめですかと言われたら全然進めないですけど。
ああ、まあそうですね。本当軽音ファンムービーです、あれは。
もファンの人はもうすでに全員見てるでしょうから。
うん。
まあ、それは僕たちが何かを言うこともなく。
まあそうですね、まさか。
この末端の僕ですら、ああ、面白かったなって言ってますから。それでいいんじゃないですかね。ね、あ、一つだけ言うの忘れてたわ。
あ、なんでしょう。
ゆいの服すげえダサいっていう。あれがまた腹立つとか思って。よくね、テレビアニメ版の方でも、そのハネムーンのジャージとかよく着てたじゃないですか。
ああ、なんか着てましたね、変な T シャツ。
部屋着ね。毎回部屋着の柄が変っていう。ね、
はいはいは
い、お笑い T シャツみたいな感じだったじゃないですか。
ありましたね。
で、今回その、イギリス行くから言うて、空港でみんなこう、うん、ダウンジャケットとか着てる中、
うん、
機内に乗って脱いだら変な柄のシャツ着てたでしょ。なんか、おっさんの顔みたいな書いてあったやつ。
ああ、そうでしたっけ。
それ着ていくかねえと思って。
もうゆいちゃんはそういうなんかファッションセンスではちょっと独特っていう、ね。
そうなんです。あれどうなんですか、あれはダサいっていう設定なんですか、そもそも。
ダサ可愛いってやつじゃないですか。
いや、可愛いのは、後付けで彼の、うん、彼女の容姿とか、キャラクター設定を見て付加されるものじゃないですか。
うん。
センスだけを見たら、ダサいじゃないですか、あの子ってね。
かもしれないですね。
そうでしょ。で、その飛行機の中とかでね、
うん。
その胸のとこにある、ようわからんおっさんの顔みたいなのが書いてあって、で、なんか、はって朝方に目が覚めて、窓を開けたら、
うん。
あずにゃん。朝焼けだよみたいなこと言おうとした時に背中にも書いてあったんですよ。両面それかと思って。
すごい
センス。どのセンスやねんとか思って。びっくりしましたよ。
でも多分そういう軽音にもうほんとダダばまりするようないわゆるオタクの人たちは、うん、そういうちょっと今風のファッションじゃなくてちょっとね、変なファッションの方が好きなんじゃないですか。
いや、そういうとこですか。
そうなんじゃないですか。
そういうとこなんですか。いや、なんか、物語、あの世界の中での設定上で、そのユイはダサいっていう設定があるのかなと思って。
でも、それにその、あのユイちゃんがすごいオシャレしてても嫌じゃないですか、ちょっと。
いや、すごいオシャレじゃなくてもいいから、一般の女の子が着るような服あるじゃないですか。う
ん、
あんな柄のシャツ、外着で着ないでしょ。
それがユイちゃんなん
ですね。そうなんですよね。なんか、あ、だからその、女子高生である分には、
うん、
制服でカモフラージュされてますけど、
うんうん、
大学生とかに行って私服で登校せなあかんわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
結構男子から見ると、あいつやべえんじゃねえみたいな。あいつあの服ないよねみたいな感じかもしれないですね。
言われちゃうかもしれないですよね。うん、ただまあ、あのアニメの中では顔がいいですからね、ゆいちゃんは。
やっぱそういう感じなんですかね。可愛い子っていう、美人とか可愛いみたいなカテゴリーの人たちなんですかね。
ゆいちゃんはだいぶ可愛いっていう部類なんじゃないですかね。ああ、うん。みおちゃんも思いっきり美人っていう描かれ方してますけど。
まあ、みおはなんかわかりますわ、美人っていう設定。ファンクラブがあるぐらいですからね。
はいはい。
ゆいってそういうのなかったでしょ、漫画とかテレビ
で。まあ、あんまなかったですね。
意外と、僕たちのブラウン管フィルターを通すああいう顔ですけど。意外と実際は、もっさいやつかもしれないですね。もっさーみたいな。ブラウン管を何重にも通して見る映像は僕たちにはすごい可愛く映ってますけど。
なんかの時にお話したかもしれないですけど、あ、あれだ。以前、何回目かの軽音のテーマでセマーさんに出させていただいた時に、
うん、
俺あの AV の話したんですけど。
あ、した、全部カットしましたけど。
全部カットその、その AV の時は、
はい、
まあ、その AV 女優さんたちが、
うん、
まあ、キャラクターを演じてましたけど、ゆいちゃん役の人は可愛かったですよ。
へ
うん。
いや、そら AV でもっさいやつやってたら、ダメでしょ。売れないじゃないですか。
うん。逆にりっちゃん役がかなりきつかったですね、あれは。きつかったです。
どうなんですか実際のファンからすると、ああいうコスプレもの AV はどうなんですか、
いや、
だって、イマジネーション乗せれるんですか自分の。
いや、どうなんですか、俺は、だからその元からコスプレものの AV が好きっていうところがありますんで。
あ、そこもう前提なんや。
そこ前提なんで、俺は気にならないんですけどね。
なるほどね。
うん。
テロンテロン。
カットしないでくださいね、またここ。
ああ、大丈夫です。
流してくださいよ、ここ。
テロンテロンの服とかじゃないですか、コスプレ。
ああ、もう、かなり違和感がある感じ。安そうなやつ。ドンキホーテに売ってそうなやつ。
それは気にしないですね。
あれはもう、しょうがないです。
なるほどね。
うん。
じゃあ、実際のゆいちゃんももしかしたら可愛いかもしれないですね。
可愛いと思いますよ。
あ、
みんな可愛いんじゃないですか、やっぱり。
あってほしいですよね、可愛く。
可愛いに、可愛くあってほしい。
まあ、そんなとこですかね。
そうですね。
これ以上は特に話すことも。なく。
まあ、最初から特になかったんですけど、話すこともありますから。
見たよっていう報告だけの回ですけどね。
本当それですね、うん。
じゃあ終わりましょうか。
終わりましょうか。可愛くなっちゃった。
じゃあそんな感じで、まあ今回の放送は、軽音見たよという話でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。お送りしたのは沢田信也と、
トークおうちがお送りいたしました。
それでは皆さん、さよなら。
うんたん。
あ。Yeah!